次の課題はセルフスパンキングオナニーなのです。今回はくるみがオナニー担当なのです。文字通り自分の体を痛めつけながらオナニーをするのです。あとミルクはエッチな声や音の担当なのです。シコシコボイスの他にペンペンボイスとピンピンボイスとギューギューボイスが聞こえてくるので、ペンペンの時は平手や長いものでお尻を叩き、ピンピンの時は気筒を指でデコピンし、ギューギューの時は金玉が潰れない程度に揉み込むのです。スパンキングに慣れていなくて痛みが強かったとしても、うちんぽシコシコの快楽でカバーできるので、割と初心者向けの内容にしてあげるのです。さあ、まずは利き手でおちんぽを握って、反対の手でお尻ペンペンの準備をするのです。スパンキングオナニーを始めていくのです。
ペン、
まずはお尻を思い切り叩いていくのです。部屋にパチンという音が鳴り響くぐらい強く叩くのです。両者はいらないのです。次はオナニーなのです。ご褒美だと思って十分に快楽を堪能するのです。そうしたらもう一度お尻ペンペンなのです。これを繰り返していくのです。オナニーで得た快楽と違ってお尻ペンペンの痛みはなかなか引きません。お尻ペンペンを重ねるごとに痛みは増す一方なのです。しかし痛みが強くなる分、相対的にオナニーの快楽もより大きなものに感じることができます。そうするとどうなるかわかりますか？お尻ペンペンを耐え切ることでより気持ちいい思いをすることができる。つまりお尻ペンペンはあなたの快感にとって必要な要素の一つとしてインプットされていくのです。次第に痛みと快楽は混ざり合い、最終的にはお尻ペンペンの痛みを快楽に感じるようになるのです。疑い深い方は嘘だと思うかもしれません。でも現にお尻ペンペンが終わった後のチーンという余韻でちょっとした快感に感じられるようになってきていませんか？今はまだわずかかもしれませんが、この快感は次第に大きなものになり、だんだんとお尻を叩いている最中も快感に感じられるようになって、最後にはお尻を叩く前からそれを心待ちにするようになるのです。とはいえお尻ペンペンだけでは痛みに慣れてきてしまうので、別の苦痛を与えることにしていきましょう。一度お尻ペンペンとオナニーをストップするのです。今度は気筒デコピンと金玉もみなのです。利き手と反対の手をデコピンができる形にして気筒に近づけておいてください。利き手はおちんぽを握ります。今度は気筒デコピン1回とシコシコ3秒を交互に行っていきます。それではスタートなのです。ピン、あ、気筒が痛い痛いですね。早くオナニーの快楽で苦痛を上書きするのです。ピン、また気筒が苦しんでいますよ。シコシコの快感でカバーするのです。こんな感じのことを何度も繰り返していきますね。お尻と違って気筒の感覚は何倍も大きいです。そんなところをデコピンしたら声を上げそうなぐらい辛いですよね。ですので痛みが全身に伝わる前にオナニーの気持ちよさで上塗りしていくのです。こうやって痛みと快楽の時間差を縮めることで脳ではこの2つが同じものだと勘違いするようになります。これを続けているうちに気筒デコピンの痛みが快楽だと思えるようになるのですが、さすがに気筒デコピンは衝撃が強いので簡単ではないかもしれませんね。それでは次は気筒デコピンの代わりに金玉もみにするのです。そろそろ音声を変えるので変わった時点からチェンジです。利き手と反対の手で金玉全体を包み込む形にして 始めていきましょうね。
じゃあ、
はい、ここからはたまたま攻めなのです。睾丸は男の人が一番に痛みを感じやすい場所です。あなたも日常生活で金玉を打って痛い思いをした経験があるのではないでしょうか。そんな男の最弱部位、たまたまなのですが、今日は言うほど痛みを感じていないのではないでしょうか。先ほどまでデコピンでしたので、それに比べるとニギニギになった分、衝撃が弱まっているからとも考えられます。しかし本当にそれだけでしょうか。ここまでのお尻ペンペンオナニー、金玉デコピンオナニーを通して、あなたは痛みを快楽に感じ取ってしまう体になってしまっているのかもしれませんよ。そうなれば、金玉を握った時にじんわりと広がる痛みとも違う変な感覚について説明ができませんよね。あなたの痛さを感じることで、あんあんよがることができる変態になる準備が整ったのです。さて、ここからは仕上げに入るのです。一度手を止めるのです。最後はお尻ペンペンと金玉もみをしばらく行ってから、最後にまとめてご褒美オナニーを行うのです。最初のあなたではお尻ペンペンと金玉もみを続けるなんて普通以外の何者でもなかったと思うのですが、先ほどの調教で仕込まれたあなたの謎心があれば、楽しくスパンキングを乗り越えると思うのです。こうやって私が話している間も、早く始まらないかとうずうずしている変態さんに、苦痛という名の快楽をお届けするのです。それでは、お尻ペンペンからいきますよ。スタートなのです。まずは苦痛タイムなのです。ある程度の苦痛なら快楽だと認識できるようになりましたが、それでもまだ開発途上ですので、しばらく痛みが続くとなると辛いと思う時が来るかもしれないのです。でもこれが終わればご褒美オナニーなのです。歯を食いしばって耐え抜いてくださいね。長く続いたスパンキング後のオナニーは気持ちいいですよ。さっきまでの何倍何十倍もの快感が体中を巡るのです。さあ、あと少しなのです。もうすぐ、気持ちいい波がやってくるのです。頑張って耐え切りましたね。快楽タイム突入なのです。さあ、ここまで苦難を乗り越えた分、思い切り気持ちよくなるのです。ああ、本当に気持ちよさそうですね。シコシコスピード的にはそんなにでもないのですが、このまま射精しちゃいそうなぐらい気持ちよさそうな顔をしているのです。一応射精管理の途中ということを忘れないでくださいね。これでオナサポ課題終了なのです。お疲れ様でした。スパンキングオナニーはどうでしたか？きちんと調教するにはそれなりに時間がかかりますが、あえて苦痛を感じることで快楽を増強させたり、苦痛自体を快楽だと思えるようになったりと、新たな発見が多い分野なのです。今もじんわりと残っている金玉やお尻のヒリヒリ感も、改めて考えるとそれほど悪いものではないですよね。せっかくこのオナサポ調教で私たちからマゾブタだのクソド M 野郎だの罵られているのですから、本物の変態としての道を極めるのもいいと思うのです。これからも変態度をどんどん高めていくのです。